金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さんと共に新しい月4月1日をお迎えさせていただきまして、朝のご記念を共にいただくことができまして大変ありがたいことでございます。言うまでもないことですけど、年度が、会社とかですね、学校の年度は4月から始まりますので、まあ、新しい、そういう意味では新しい年を迎えたということになりますね。まあ、学校の子どもたち、生徒、学生さんたちはね、新しい学校や新しい学年に進ませていただいて、これからね、しっかり勉学に取り組まれることと思います。から、就職された方、そして転職された方、転勤された方、いろいろあると思いますがね、それぞれ、新たな気持ちで、お役に立って行かれたい、行かれることが願われておると思います。一昨年初めて壱岐対馬の壱岐の島の郷の浦教会という教会にね、御用で、出向かせていただきまして、たびたび申すようですが、その壱岐の島にはですね、音島という島があるんですね。日本中でこの岡山県倉敷市玉島の音島と壱岐の音島と、音島と書いて音島と読むのはその2箇所しかないんだそうですね。何かご縁を感じさせていただいております。はるか遠く離れた島のことなんですが、よく考えてみたらですね、まあ、今日向こうにおられる万有さんの、ご先祖様はね、北前船の、まあ、オーナーだったわけですが、北前船というのは皆ですね、瀬戸内海をずっとここ玉島港から出発して西へ西へ行ってですね、そして関門海峡を、通り抜けて、その壱岐の壱岐にも寄ってるんですね。対馬に寄ったりしてるわけですね。その北に向かって北海道に行くわけですけども、そのちょうど航路の近くにあるわけですから、まあ、例えば水を汲んだりですね、食料を補給したりですね、いろいろな用事があったと思うんですね。そういうことで、北海道からですね、ニシンカスとか昆布とかね、そういうものを運んでこちらに持ってくると。でそれがそのニシンカスのようなものがですね、この備中綿の肥やしになったそうですね。これ昆布というのはもう全国どこでもね、需要があります。余談になりますが、先日テレビ見ておりましたらね、そのフランスの最高のレストランのですね、三つ星レストランですよね。そのレストランも、ね、フランス人が一番評価をするレストランはなんと北海道の昆布で出汁を取っているそうです。で私がずっと若い時に、コックさせていただいた時はですね、その西洋料理というのはもう和だしは基本的に使わないですね。ベースになるのはブイヨンというそのスープのもとですね。ブイヨンというのは、鶏ガラとですね、鶏ガラというのは鶏の肉を取った後骨が残りますよね。その骨に肉がついてるわけです。それを一緒に大きな鍋に入れて、香料と野菜を入れてですね、炊いてですね、アクを抜いてその出汁を出すんですね。それが大体西洋料理のベースなんです。 ところがそのフランスのね、名前忘れましたけど、その超一流のレストランはなんとね、北海道の昆布で出汁を取ってるんです。でそのフランス人もですね、その味の良さが分かるんですね。非常に評価が高いそうです。でそこのシェフが話しておりましたけども、この昆布の出汁をしたらですね、もうやめられないというか、もうとてもいいあの出汁が出るんだというね、まあ余談になりましたけど、その北海道の昆布を昔からね、例えば沖縄の方でもあの昆布料理が多いですよね、と不思議に思いますよね。今はあのこう高速艇があってどんどんどんどん行きますけど、昔はそういうふうな、高速艇はなかったんですけど、その帆を上げてですね、ゆっくりゆっくり走っていく北前船みたいな船がですね、まあ日数はかかりますけど、しっかりこのあっちこっちの品物をですね、北海道のものを沖縄に届けたり、沖縄のものを北海道に届けたりようなことをしてたわけですね。それからあのもっと歴史をたどっていくと、縄文時代の人もですね、なんと日本 の、 あの国外のと交流があったという証拠が出てきてるんですね。いろんなものが出土してきてる。人類というのはね、あの昔の人はあの遅れた人だったというふうにこう思いがちですけど、そうじゃなくて昔の人もね、あの広く世界と交流してたということが言えるんですね。まあ余談になりましたけど、その息のですね、息に落とし間がというところがあって、ここに落とし間というところがあるというのは、あのそんな遠いところと何で関係があるんだろうかというふうに思うかも分かりませんが、遠いかも分かりませんが、行き来はずっとあったんですね。ですから対馬の壱岐の人がこの玉島に来られても不思議じゃない。ちょっと乗せていってくれると来れるわけですね。今よりももっと便利が良かったかもわからないですね。直通でスーッと行くわけですから、船に乗っとる、乗っとけばね。その壱岐の五の浦教会の初代教会長である、末永伊三木先生がですね、今年2月、お国替えをされました、今年初めてお参りしたときに、本当にあの東京会の初代知事と同じような雰囲気の方で、だから開拓布教ですから、やはり、最初は6畳一間のお日の前でご苦労されてるわけですね。今はその鴻浦の港を見下ろす高台に立派な教会が建っておりますけどね、まあ、長年のご苦労の賜物ということだと思いますね。その先生が、88歳10ヶ月をもって2月の10日にお国替えされました、その、長男である末永金也先生が先日こちらにですね、本部の大祭で参拝の時にこちらに宿泊されました時に、この、礼状をですね、持ってこられました。読ませていただきます。拝啓春壇の功、皆様にはますますご清聴のことと存じ上げます。父、末永勇氏の御霊の神の葬儀に際しましては、お忙しい中にご祈念を賜り、御玉串料をはじめ、格別なご奉仕を賜り、ありがたく深く御礼申し上げます。この次をですね、皆さんしっかり聞いてください。父は2月9日に、ご神徒の52歳の祭主をお仕えし、翌日のこと、風邪のためお風呂を控えておりましたが、ほぼ回復してお風呂を沸かしました。お国替えの30分前まで数人の方々に電話をかけて談笑する声が聞こえていました。そして5日ぶりにお風呂に入りました。いつもは5分ほど温まるとお風呂から上がるのですが、 音がしないために様子を見に行くと、気持ちよさそうに寝ているように見えたので、お風呂で寝てはいけないよと声をかけましたが、返事がなく、さらに肩をゆすり声をかけましたが、返事がなく、息をしていないことが分かり、お国替えを悟りました。振り返ってみると、この世での心の赤をきれいに流し、お風呂の中で気持ちよさそうに、極楽極楽とお礼を申し上げながら、穏やかなお国替えのおかげをこむったのであります。壱岐教会二代末永金次郎氏の宿願であった豪の羅布教の命を受け、昭和43年11月10日に布教のおかげをこむり、56年間お使い回しいただきました。88歳10ヶ月、祈りと御用の大御影の日々に御礼を申し上げるばかりであります。葬儀後、父の書斎を片付けておりましたら、私が十数年前に額だけを使おうと思って買い求め、行方がわからなくなっていた円額が出てきました。そこには、本来無一物と書かれてあり、これが父の遺言ではないかと思わされました。まさに素っ裸でこの世に生を受け、素っ裸の無一物で隔離をへと旅立ちました。教祖様は、信心は本心の玉を磨くものぞと見教えくださったそのままに、父の生涯はこのお道の信心によって魂を磨き、すべてにありがとうのとの喜びの心のみをもって行かれたと思います。家族一同の者は父より渡された命のバトンをしっかりと受け取り、次世代に伝えさせていただきたく願っております。今後とも皆様のご祈念ご共同のほどをどうぞよろしくお願い申し上げます。ということで、二代教会長になられた末永金也先生からですね、こういうお便りをいただきました。ここにカラー写真があるんですが、その伊佐美先生のですね、もう本当にお国替えする30分前まで信者さんたちと電話で話をしてたって。その日に信者さんの52歳を仕えてるわけですね。で、その信者さんのお葬儀の時に、まあ、私が計らずも一昨年、この裏教会に、持って行かせていただいてた、そうですね、今度、帝国教会の記念祭の時に私がお供えさせていただいてたありがとうの扇子をですね、個人の胸に置いてくださったそうですが、そういうお葬儀をされたそうですが、この先生がですね、まだこのお写真見ても本当にまだ元気な先生ですね。一昨年、先ほど言いましたように、親子の杯を交わさせていただいたんですね。まあ、それから1年余りで、こう、繰り返されて、私もちょっと残念なんですけども、しかし、この、末永勇先生のご生涯は、誠に立派であったな、というように思うんですね。本来無一物。まさにね、裸で生まれて、裸で亡くなっていかれた。素晴らしいご一緒であったなというふうに思わせていただいております。私もね、いつも申しますように自慢するべきことではないかわかりませんが、この朝のご記念もいただいて、朝ごはんいただいた後、朝風呂をいつもいただいております。その時に本当に、本当にいいお湯だなと、ね、こう感じさせてもらうんですが、願わくはね、この先生のようにお風呂の中でね、 いい気持ちで最後を迎えたいなというふうに思いますがね、なかなかそうはいかないかもわからないですよね。とにかく今いただいているご用をお互いにですね、日々を大切にさせていただくことが一番ではないかというふうに思わせていただいております。はい、今日も読まれます。